私は、物心ついた頃には一軒の大きなうちに、父と母と思う人に養われて生活をしておりました。4つ5つ6つとなった頃になってから、隣村から遊びに来たと言って、私より2つ3つ年上の女の子が遊びに来るので、毎日一緒に遊んで、春は春、夏は夏というふうに仲良く暮らしておった。そういうふうにして何年かし、私自身も7つぐらいの女の子になり、毎週に遊んでおった女の子も10、まあ2、3ぐらいになったと。そうやって毎日楽しく暮らしており、その遊びに来る女の子にも私の父や母たちは一緒に食べさせたり、まあ一緒に食べさせたり、一緒に可愛がったりするので、全く不自由もなければ楽しい生活を送っておった。そうしておるうちに、その姉がぱったり来なくなった。どうして来ないのだろうかと、姉というよりも一番いい遊び仲間の女の子が遊びに来なくて寂しくておったある日のこと、まあ父と思っておったその育ててくれたおじさんの言うのには、本当はあんたは私とこの子供ではありませんと。昔といっても、まあ5年か6年昔にトパッと見といって、この石狩の川尻の方の村へ、いわゆるその村を襲って全部その隣村の者を殺すことに自分も誘われて行って、一村を殺したことがあったと。けれども、その時にそのよくその、まあここで話変わってるんですけど、その育てられたおじさんの話を言う話が、女の子を育てたおじさんが今話をしておるんですが、私たちの父であった人の言うのには、決してそのトパッと見というその、よそ村へ何かで襲っていっても、村の者全部殺すものではないよということも聞かされており、言っても人を殺したりはするもんでね、というふうにも聞かされておったんだけれども、そのトパッと見に無理に誘われたと。そしてその時に、行くの嫌がったら、お前が行かなければお前も殺すぞと脅かされたので、不承不承に私も一緒に行って、まあ村の近くへ行って、まあ野営して、そしてアイヌの風習でその、そういう村を襲う時に、なんかそのいわゆるお祈りをすると、村の上端から一つの炎の玉が下へ落ち、下端から炎の玉が上がり、上端へ落ちると、もうその村の者は全員眠っているんだという、その迷信というか、そういう風習あるんで、まあそれと同じようなそのお祈りをし、そしたら今言ったような村の上端へ下端へというふうに炎の玉が落ちたのを見たと。それで村をずっと、まあ一軒一軒人を殺していったら、あるうちへ行くと、シントコっていう、まあいわゆるアイヌの本州から渡ってきたところの乗り物ですが、そのシントコの中へ、兄弟、お前といつもここへ、つい先日まで遊びに来ておった女の子、兄弟でシントコの中へ入れられておったと。それをあまりにも綺麗な女の子、兄弟であったので殺すのかわいそうで、それをついてきて、私は妹であるあんたを育てたと。そしたら姉は隣村の者たちが育てたのに、この頃遊びに始終来るのを見て、きっとその、夜そういう泥棒というか、その 夜その村を襲って助けてきたということを覚えたので、遊びに来ているんだろうと、これは殺さなければ私たちの村は逆に襲われる恐れがあると、そんなふうに言って、その女の子を殺してしまったんだと だからあんたもここでいつまでおっては、よくないことになるから、船にたくさんの肉とか魚とか積んだから、もう今晩のうちにすぐに行きなさいと言って、まあ丸木舟にたくさんの肉魚、そうしたものを積んで、そして、まあ、干し肉ですね、それは干し肉とか干し魚を積んで、船のへさきと友の方に、アイヌ、テケカラカムイというのはアイヌが手作りの、その神様を作って乗せて船をポッと、まあ、沖へ押すと。それがずっと言ってドッカンとは、この神様の守り守護によって、どこかへ寄り上がるだろうから、まあ、絶対動いたり大きい声で泣いてはいけませんと言って、まあ、そこで初めて本当の父でない母でないことを分かったその夫婦は、そう言って私を船に乗せた。まあ、そのあたり非常に細かく、その乗るの嫌だ、いや行きなさいというふうに、する描写なんか細かく出ておりますが、そんなことで、まあ船に乗せられて、私は一人も本当に泣きながらだけど大きい声で泣いちゃいけないので、そのまま船の中へ去って、ポンと船を押し出したと。船はそのままもう、カムペクルカエチャラセというのは、その水面を滑るようにその流れて、下がっていったと。そしてそのまま、まあ1日か2日流されて、海へ出て海辺をずっと流れていって、どっかすっとその寄り上がった。そしたらそこで、兄弟らしい、人声がして、先に見つけた人が取るんだぞと言って競争してきてみた。先にとっついたのが姉だけれども、私を見たのは、見たその瞬間というのは非常にその顔色変えて、こんなに面濃い子供、これ人間じゃないかもしれないと言いながら、尻込みする。そこへ妹だな、妹の方だな、おぶったんな。妹の方が走ってきて、こんなに可愛い子供、これはもう人間に間違いないと、すぐに背負って歩き始めた。そしたら姉の方を走っていって、自分の家へ飛び込んで、今海辺へ寄り上がった船から女の子を背負ってきています、それはもう人間でないかもしれないよと言いながら、まあ先に言っている。それを聞きながら、私は一緒に家の中へ入って、いろいろとその話を聞かれるままに、高校で、船に入れられてきたんですよと言ったら、そうかそうかと、それは多分その、うちのその甥っ子の子供であるはずだと、川迎えでいる弟の子供か、それ
兄貴の
兄貴
息
の、
子だ。
兄貴の、あ、そうか。そしたらやっぱり甥っ子になるわけだもん
甥
な、
子。
その人から言えば
他の
な。
子って。
その甥っ子の住んでおった村で、村が何年か前に襲われて、その甥っ子は山へ行ってる間に襲われたので、その村が全滅したんだけれども、死体を数えてみたならば、お前ら兄弟だけがおらないと言って、その甥っ子はそれからもう気違いになるようにして、もう本当に、まあ、すっかり気違いになってしまっておったと。そりゃお前をでも連れて行ってみせたら、なんとか気がつくんじゃないかと。明日になったら行ってそれを見せなさいというふうに言われて、まあ、そこのおじいさんおばあさんにも可愛がられながら、まあ、次の日になってから、まあ親戚になるわけだが、そこの若い男の人や女の人が一緒に行って、その本当の父である人はもう裸、すっかり気違いになって裸みたいになってるところへ行って、これがお前の子供だよと見せたことによって、その本当の父は気がついたと。そして涙ながらに、まあ、再会を喜んだと。そして敵討ちに、まだその前のその娘が、子供が、女の子が育てられたうちへ、行こうと言って、そこを話聞いて何とかしなくちゃというわけで、まだ船を仕立てて石狩川を登っていったと。そして夜、その村のそばを通るようにしていって、自分が育てられたうちは到着して、そして、そこへ到着して、あれ、そして夜、夜中なのに行ってみたら、アペニペックアンというのはこう日が外へ漏れておる、入ってみたらもうライペシュークと言って、もう死に装束そのまま両方ともしておって、行って話を聞いたらば、お前を逃がしたということで、明日は殺すというふうに言われたので、私たちはこのように死を覚悟して死に装束をしておるのですよと。 そのように、行ってるところへ、まあ、一緒に行った人たちも入ってきて話を聞いて、よし、それならもうすぐに行って征伐してやると。逆にその隣村のその何軒かのうちのところへ行って、全部皆殺しにして敵を討ったと。そしてその役、私の育ての母や育ての父をも石狩の川尻の私たちの村へ連れてきて、大切に養って、おんねした、いわゆる亡くなりましたと、一人の女が語りましたというエペケレですね。やっぱりエペケレどれでも同じですけれども、昔の生活が細かくその描写されておるので、こうしたのも一言一言するんであれば、和訳するんであれば、今私が言ったような短いものではありませんが、あらすじのみを和訳しておきます。